ラジオもっこもこパレード。
同調圧力で読まされる漫画が面白かったことはない。青春
アルデヒド
ウーオーディドラ。
アニワギです。
免停になりそうです。
速報
今日の話。いやめっちゃ意外になって去年、
はい、
なったら5点になるんですよ
点数がね、うん、はいはいはい。
でその後1回だけそれはほんまに道
あ、もともと何点ある？
6点あるね。
はいはいはい。
でたなんかほんまにポンポンポンって一緒がいないのがたまたまなんか一旦停止無視してしまったりとか、
はいはいはいはい、
なんかそのあからさまに信号無視とかしたつもりなく捕まってしまって、
はい、
メンテになってまあしゃあないなと思って行って、で戻ったら次5点になるね。
はいはいはい。
で1年経ったら6点に戻んね。
はい。
で1年かと思って気ぃつけんとなと思ったら去年の2月に1回やって、
はい、
それは京都でこう右折したらあかんところで右折したんやけど、
あれ1点じゃない？
2点。
あ、2点な
んか。で、けど1回やから3点やなと思ったら、なんかあと1点ですみたいな通知が来て、それがよう分かんへんねんけど、はあ。で、けどなぜあと1点なんやろなと思って、ずっと気つけて、そっから。
はいはいはいはい。
やのに今日、ほんまに気づかんと、一旦停止を無視したんです。
はいはいはいはい。
で、これひょっとしたらまた免停ってなって、
はい、
免停になったら次4点になるんですよ。
あ、そうな。
けど、免停行くのがめんどくさくて、丸1日潰れるのよね。
まあ、そりゃそうやろな。
もう、それが。
だって、向こうからしたら、もう、そういう風にして抑止力するしかないからじゃない。
まあまあ、まさにで。めんどくさい嫌がらせよね。
嫌がらせって言うけど、まあ、さ、お互いのためでせって話やからさ。
まあまあまあ。まあ、で、それをやることになりますおそらく。
はい。
辛いなと。いや、辛いと思うんやけど。
はい。
こういう車のことなんて所詮お金と時間なんですよ。
はあ、はあはあはあ。
マックス1日のめんどくささとマックス2、3万のお金の話なんで、落ち込むには知れたことやなと思って。
まあまあ、それはそうやで。
めんどくさいだけで、
うん、いやなんか体験プラスに変えた方がいいんちゃう。
もう1回やったもんこの間メンテ
だから2回目がどんなにあれかっていうこと
まあまあ確かに。
まあ周りの人がどんな人かとかさ、
うん、
まあそういうことを、
いやその時に
考えるしかないよね。
2回も来るって4点ってボンクラよって思ったら俺かって思ってる。もう思ってる。すでに辛いね。
まあまあでもそうか、初めての道捕まった。
うん。で新大阪でのとこで2車線で横の信号、横の道を合流するね。こっち2車線、向こう3車線で合流する道で、
はいはいはいはい、はい、
その合流したちょっと50メートル先に信号があるね。
はいはいはい、はい、
でそこ赤信号やね。
はいはいはい。
だからウィーって行って赤信号で右止まってるし、
うん、
でこっちもだからそのまま突っ込んで赤信号のところで止まろうと思ったらピッピッピッってなって、2車線の合流やし、お前信号やから止まるし何みたいな。ほんまに止められて意味わからなくて、なんすかベルトすかみたいな言ったら、なんで止められたか分かりませんかって言われて、分からないですって言って、
うん、
一時停止見ましたかって言ったら、見てませんって。なんかけど、してませんでした僕って言ったら、してませんって言われて、あ、そうですか。みたいな。
なるほどね。
愚痴。
一時停止はまあ、
愚痴です。
標識やもんな。
はい、愚痴です、これ。
ああ。なるほどね。すごいどうでもいい話するけどさ、
はい、ちょっと位置が高かった。はい、
あの うまい棒の焼き鳥味って食べたことある？
ああ、ない。新しいやつや。
新しくないねんそれが。
あ、そう。
なんか調べたら2015年ぐらいに発売してて。
新しいよ、うまい棒の歴史としよう。
いや、まあそうかもしれんけど、もっと新しいのもあるよ。レモンとかさ。
レモンはあるで。
うん、レモンはなんか去年ぐらいに出たやろ。うん、うん、で去年、今年か、今年出たかな。うん、でなんか焼き鳥味見たことないなと思って、うん、でたまたまうちの妻がなんか気になったからか買ってきて、はあはあ、で食べて調べて見たことないから、いつかな調べたら2015年やから、はあはあ、結構前からあるし、で食べてみたわけよ、うん、ほんならなんかね、結構ネットとかの評価もあんまし美味しくないみたいな評価、はあはあ、意外と。でもなんか食べるとすごい味が薄いだよ。
ああ、味薄いもんは低評価つけられがちやからな。
でなんやけど、これを僕今までうまい棒ってね、うん、チーズとか好きなわけですよ。
ああ、チーズ派ね。
でもチーズとかはそのある程度割ってちょっとちっちゃくして食べてたわけ。
なんかね、わかるわかる。
でそれがちょうど美味しいなとか思ってたんやけど、はいはいはい、で焼き鳥になって初めてうまい棒1本を3口ぐらいで食うっていう食べ方がうまいなって。
ああ、なるほど。
っていう発見を最近したわけよ。
なるほどね。
で明太味とかでそれやるとうまないね、正直。
ちょっと濃いと。
そうや、なんか明太味とかはなんか もうちょっと少なくして食べた方が美味しくて。
で、むずいな。
今うまい棒の人気1位っていうのが長年明太味やったらしい、
はい、
で今コンポタと設定でコンポタが抜きそうらしいんやけど、
分からんでもない。
でもやっぱり人気あるのってどれも濃い味なんやな、割と。
ていうか濃い味のことが好きですよ、みんな。どうやら刺激やから。あれ
だから、あれみんなさ、うまい棒って どういう食い方を想定して食べてんのかとか、うまい棒好きっていう人はどうやって食べてんのかとかっていうのがちょっと気になってきて。
いや、かじるでしょ大体。
でも何口ぐらいで食うとかさ、
2か3じゃん。
ああ、明太2で2とか3で食う人は濃いよ味がって思うんやけど、そんなことないんかな。平気なんかな、みんな。
うん、いや僕は相当実は塩味濃いの苦手で。
うん、
で気分は多分割とそうや
と思う。まあ、そうやね、割と多分
そう。薄味早いね。
そうやねんな、塩味に関しては特に薄味派
で。めっちゃではないけど、やや薄味早いね。
うん、
だから苦っていうか薄味が好きというか濃い味が苦手やねんな、我々。はあはあ、塩味が。だからそれはあるかもな。
そうやね、
お酒も飲めんしさ。うん、
まあ確かにな、薄めるものがない状態で食べること結構あるからね。
そうだから、濃いのを食って薄めて楽しむみたいなのは割と王道じゃん。
まあそうなんやろな。
酒にせよ、ご飯にせよ、
当てってやつね。
そうそうそうそう、だからその考え方でいくと、やっぱ濃いからうまいよねって話はやっぱよく聞くよ。
ああ
、刺激が強い。
まあなあ、うん、まあそうかもな、うん、でもだから焼き鳥はね、でもなんか焼き鳥僕ちょっとだから改めて、そのたまたまうまい棒何個か買って、
はいはい、
今までたこ焼きとかも好きやったけど、うん、食べてみたわけよ、うん、なんか意外とこれ焼き鳥好きやぞと思ってきて。
焼き鳥スーパーでも売ってる？
多分売ってる売ってる。
買ってみようかな。30
個袋で。
何色？
買って黄色。
あ、じゃあ見逃せるかも。
うん、
そんな、
はい、
っていうね、はうまい棒に、
うまい棒ちょっと思案したわ。40年ちゃんと見つめ合ってこなかったなみたいな。
うまい棒
考えてる。結構食ってきてる人生やと思うけどな、うまい棒は。
まあ、うちの家実家が学習塾で、
そうそう、
そこでその宿題やってきた生徒にあげるための駄菓子っていうのが用意されてて。
そうですね。
だからチロルチョコとうまい棒どんぐりガムは割とメジャーにいつも食えたんですよ。
そうですね、どんぐりガムとか、まあ、飴系ね、うん、あの10円飴、うん、
だからまあ確かにな。うまい棒確かに自分の中で地位そんなに低くないけど高くなかったな。
そうなんですよね、うん、そのな、まあ当然10円とかでね、あの大きさで売ってるもんですから。
確かに。
そのすげえうまいとかそんなとこは目指してないと思うし、ま
あ、それでも確かにある程度は
うん
いけるんじゃないかと、
うん、でまあ美味しいなと、まあ、実際カフェオレっていううまい棒はむちゃくちゃ好きだったんですけど僕は
昔ね、
はい、
直うまい棒のアーモンドクラッシュとね。
アーモンドクラッシュもうまかったね、
うん、あったな。まあそんなすごいね、ネットラジオっぽい話題ね。
あ、そうなんかな。
うまい棒とかって多分。
ああ、でも別に追っかけてないからね。うん、なんか、そう。
知らんけどネットラジオっぽいよね。
まあそうかもしれんな。まあでもみんなのなんかこれがこれをこう食うとうまいみたいなのはちょっと、うん、気になる。
最近のことで言うと、
はい、
昨日一昨日とこう松原谷氏の
交
友ですよ、要は
交友、
まあ、同期なんで。
で、あ、交友ね、うん、あ、パン屋をね。
そうそうそう。
はいはいはいはい。
で、谷氏が、うちのネーミングライツを買ってくれた木村さんっていう物語チャンネルっていうの
や
って
る人
がの企画で松原さんちのお笑い単独ライブを。
名前変わったんだね。
そう、今うち物語便利する物語博物語コンジキザメになります
。すげえな、全部一気。
で、それツアーでやってもらって、
はい、
で、多分ネットでも多分今日やってたはずが見れるかもやけど、
はい、
松原谷氏の単独お笑いライブをやったんですよ。
はいはいはいはい、はい。
で、特に便利するでは過去にもやってるし、
うんうんうん、
してるネタも多数あるわけで、
うんうんうん、
でもそれを見に行くのはお笑いファンじゃなくて谷氏を今まで知らなかった人とか怪談ファンなわけよ。
はいはいはいはい、はい、
だからどうなんやろうなと思ったけど、昔あんまり受けてなかったネタとかが割とガンガン受けるわけ。
あ
で昔こ受けるけどここは滑ったなみたいな、落ちたけちょっとみんな引いてたなみたいなとこ受けるわけでそういうのを見てなんかやっぱりこうお笑いってのはこうセンシティブと言いますか
だからなんかあれやろ、ちょっと心開いてるからやろもうみんな。
いや、まあそうそうそうそうそう、
そのこいつおもろいんかはもうないからさ。
そうだからやっぱり割と嫌われてないってことって大事やでな、やっぱりと思って。
まあな、警戒もされてないしな、
うんうん、友達が言う話で笑えるけど友達じゃないやつが言う話では笑われへんし、好きじゃないやつ、自分のことを昔ひどい目に嫌なことしてきたやつが言うことでは笑われへんっていうのも、まあ、当たり前で、
うんうんうん、まあそりゃそうよね、
うん、だから改めてその最近は芸能人不倫浮気引き逃げでとかでさ、
はい、
テレビから消えるやん。
まあまあまあそうですね。
でそんなことぐらいでみたいなのはすごい気持ちわかんないけど、
うんうん、
だから僕それで映画がやめるとかドラマがなくなるっていうのは良くないと思ってて、
うんうん、
作品は作品やから、
作品はね、うんうん、
ただその人の人気に関しては人気なんてそもそもそのオリンピック選手がさ、
うん、
それは何 100m10 秒以内で走れるっていうのはすごいことで、
はいはいはい、
それとかいくら精神異常者でも体力のすごさは認めざるを得ないし、
まあそうやね、
いいじゃんそれでと思うの、
うんうんうん、
性格を破綻してても、
はい、
けど人気商売っていうのは人気やから、
まあまあまあまあ、
それを理由に見ませんとか、
人気という能力で仕事してるわけやからね、
うん、だからまあそういうのでしょうがないよなって改めて思ったなって、
うん、だから
嫌われたら見たくないって言われるもんですって。
まあね、まあよく言うことですけど、まあ例えば見た目が美人とか、うん、男前とかっていうのも、まああれもだから全然いいわけですよ、
うん、
生まれついての特権とかそんなんじゃなくて、うん、だからあれはその一つのパラメーターなだけであって、
ね、
そうそうそう、だから持ってるものは使えばいいし、
僕も使っていてますしね
そうそうそうそうそうっていうね、まあまあ僕も同じ両親から生まれてるわけですけど、
同じ両親から生まれて遺伝子を持った兄弟でこれを言い合ってもしょうがないな
と思うんですけどね、
はい、
はい。ちなみにうちの妻はなんかすごいあれらしいですよ、大阪に昔観光に親と一緒にかな、はははなんか観光に来て、でたまたま500円で入った劇場で、うん、谷氏のネタを見てめちゃくちゃ面白いって思ったらしくて昔、
へー、
だからその時からずっと好きなんですって。
ああ、じゃあ多分ザザで寄せやったらこれやから、
そうそうそうそう、
5、6年前ぐらいかな、じゃあ多分。
だからその時にだ僕もだ結構会って初めの頃からなんか、まあ、あの谷氏さんは面白い人だと思ってるって言ってました
すげえな、
そうそうそう、
偶然があるもんですね。
そうなんですよね、
はい、はい、まあ質問いきます、
言いましょう、
はい、
ね、今日の質問はこれです、
あのノーベル賞もうちょっとだけ待ってください、
ね、あ、そうそう、ノーベル賞はね、まあ年内にはやります、
はい、
で今ちょっとまあやっぱりイベント立てにしようかなというのもあって、
そうそうそう、そういうのにタイミングかかってるだけなので、
はい、そうですね、でまあね、ノーベル賞はあの気になる人は探してもらったら何ぼでも、
はい、
書いてる記事があると思うので見てもらって、あ、まあうちの番組待ちっていう人は気長に待ってもらったら逃げやしませんのでね、
15年記念750記念、
はい、
USB メモリーの詳細ももう少しお持ちください。
あ、そうですね、まあ、ちょっと準備してますんで、はい、
免停食らった僕から買ってください
はい、じゃあ質問、
かわいそうでしょ、
質問いきますね、
僕のことかわ
い
そう
でしょ、おいおいおいおいおい、
小じきですわ。
おまんまんさんからの質問です。
はい、
こんにちは、いつも楽しく聞いています。早速ですが質問です。
はい、
食材が焼けると鍋や肩から剥がれやすくなるのはなぜでしょうか。シフォンケーキの焼き方のコツを調べていたら肩によくくっつけることとありました。
うん、
肩にくっつけることでよく焼け、さらにきれいに肩から剥がれるとのこと。
なるほど、
なんとなくイメージはわかるのですがなぜなのかわからずもやもやしています。考えてみると鉄やホウロウの鍋に鶏肉を入れるとくっつきますがよく焼けるとくっつかなくなります。
うん、
それ以外でもたこ焼きを作っているとよく焼けていないと鉄板から剥がれなくてひっくり返りづらいのによく焼けるとスルッと返ります。このような現象は日常料理をしているとよく出くわすのですが理由を聞かれたら答えられませんでした。どんな現象が起きて剥がれているのでしょうか。日焼けして顔がむけるのと同じでしょうか。いや同じですか、氷に唇がくっつくのと同じですか。あと美味しいたこ焼きのレシピがあれば教えてください。
どう、はい、
美味しいたこ焼きのレシピどうですか。
それ
配合や粉メーカーソースたこ以外の具など
それさっきやります。
そっちは答えやすいかなと思ってこれ最後にやったら長なりそうやなと思って、
うん、いや美味しいたこ焼きはとにかく出汁取ることですよ。
まあね、水で薄めずに出汁で薄めるってやつね、
うん、大阪の人は大体それやると思う、うん、出汁で粉とくんで、
あとお前薄めが好きよね。
あ、それはコツ確かに、うん、だしはもっと言ったらわざわざ手に取らんでも顆粒でいいと思うんで、
はいはいはいはい、
溶かしただし汁で粉を作ること、僕の一番自分でやるときの話よね。
はいはいはい、はい、
で薄めが好きなのは水多めでやります。水粉多めにやると
水気ね、
うん、粉多めでやるとカチカチになって粉っぽくてまずいなと思うんやけど、
大阪のって緩いっすよね大体。
いやたこ焼きは大阪でもやっぱり外カリ中トロがいいというのが一般的なんですよ。
はいはいはい、
でそれは僕も同意で中トロはやっぱうまくて、
うんうん、
中トロにするにあたってやるべきことは粉を見にしたらカチッてなるから、水を見にしたらシャッバシャバでやってもなかなか焼けへんねんけど、
うんうん、
時間かかる代わりに絶対に最終的には固まるから中トロになるのよ。
うんうんうんうん、
だから粉は書いてるより水多めの緩めで、
はい、
ちょっとじわっと待つことですね、うんうん、コツは。でほんまに、まあ、ガチで言うて、
うん、
僕がやってるたこ焼きを焼く時の美味しくやるコツは、一般的には粉入れてから具入れるんやけど、
はいはいはい、
特に肉っけとか天かすとか油が出るものは先に入れとくれ、
はい、
じゃあそれの油が出るね、
うん、で先に焼くよねちょっと。
じゃあその天かすがカリッとするし、それが外側に来るし、でそれの味が粉に入るんで、
はいはいはいはい、
油出るもんは先にちょっともう入れといて焼く。
はいはいはいはいはい。
でおすすめの、おすすめの具は、ベタですけど餅チーズです。
あー餅チーズね。
餅とチーズはとにかく全部入れてから考えようみたいな感じはめっちゃあるかな。でね、具はなほんまにいろいろ試したけど、
はい、
タコってマジでようできてんねん。
むちゃわかるわ、味がめっちゃうまいよね。
めっちゃ出るし、うん、やっぱり出汁がすげえ出てるからそれがうまいよなって、まあ、鶏とかも入れますけど僕。
まあ強いて言うなら僕はタコの次ぐらい味が出て美味しいなと思うのはソーセージですけどね。
うん、ソーセージとかツナコーンとかやるけど、鶏肉もやるし、
うん、
なんなら豚肉でもやってみたりもするけど、キャベツ入れるとこもあるし、まあ、個人的には、まあ、油かすで食い物があるんで、それはチートですね。
チートね。
うん。だから、天かす先に入れて、カリッとさせるのと、一般的によく言う、あれですよ、銀だことかの、
はいはい、
外カリッとさせるコツは、ある程度焼けてから油足すんですよ。
うんうんうん。
で、油足したら、それでも外がカリカリになるから、
はい、
半揚げだこにするのが、いわゆる、
まあ、今風
流、そう今風って言っても20年前やけど、ね、でだからあとは追い油やるのは美味しくなりがちで、追い油の油をラードとかごま油に変えると簡単に美味しくなる。
ああなるほどね、確かに確かに。
真剣に答えたな、家のたこ焼き、はい、あとネギは多めがうまい。
ああ、うん、はいっていう感じでね、
はい、あと削り粉入れてもうまい。
あ、まあ、削り粉はなしみたいなもんよね。
そうそうそう、そう、
はい、っていう話なんですけど、はい、まあ、そもそもじゃあ質問にいきますけど、
はい、あとは兄脇が喋るんで、
今のもちょっと関係あるっすよ、はいはい、たこ焼きもね、だからで、なんですけど、これね、シフォンケーキの方っていうのと、
うん、
鍋にくっつくっていう話と、
うん、
それから何やっけ、氷に唇がくっつくっていう話と、
はいはい、
まあ、あと日焼けして皮がむけるのは全然違う話やけど、うん、これ全部違う話なんですよ。
ああ。じゃあ今日はたこ焼きと。
で、まず、まあ、たこ焼きの話があったんで、さっき鉄鍋言いますか。
はいはいはい。
鉄鍋っていうのは、まあ、鉄鍋、アルミ鍋もそうなんですけど、鍋は、
うん、
から焼きしないとくっつくんです。
うん、そうやね。そう習ってる。
はい。
から焼きして、煙がうっすら出たら油入れて、で、もう一回次、そこからでもう一回煙出たら、そこで材料入れろと。
はい。
うん、
で、なんで、それをするかって話があって、
うん、
でそれはね、鉄とか金属の表面には、
はい、
その普段直してるじゃないですか、
うん、
棚とかに、うん、でその間にね水がつくんです。
あはははは。
でそのついてる水がついたままやと、そこに肉を置いちゃうと、
うん、
水が肉とくっつくわけですよ。水が仲介してくっつくんですよ、あれは。
見えへんぐらいのちっちゃい水が残ってるってことや。
うん、そうです。まあ見えへんというか、もう一層だけね。分子一層だけ残ってるわけですよ。最低限。
あ、それと肉がくっつくんや。
そうです。
ああ、そうなんや。
で、本来鉄と肉はそんなつかないんですよ。
うん。
でも鉄とくっつく水、水とくっつく肉があるわけですよ。
はあ、なるほど。
だから接着剤の仕事をしてしまって、
うん、
つくんです。でね、から焼きをすると水が取れるんですよ、うん、
はいはいはい。
で取れるまでがちょっと時間かかるんですよね、思ったより。
ああ、それテフロンとかしてでもそう。
テフロンはそもそも水がつかないんです。それがテフロン加工
なんです。なるほどなるほど。
だからその接着剤になる水をつけないのがテフロン加工なんです。
いや、テフロンはから焼きせんでいいと。
はい、
から焼きしたら取れるとか言うからな。
ああ、まあ、もともとそんな強くないというか、ちょっともうそれこそごく一層しかついてないので。
はいはいはい。
なんで、まあ、意味のない加熱することはないよねって話です。はい。っていう話なんです、あれは。だから、先に、水をしっかり飛ばしてから油を引かないと、油も鉄となじまないわけです、今度。
ああ、なるほど。
だから、順番がちゃんとあって、あれはだからすっ飛ばしちゃダメなんです。だから鉄とアルミに関しては、もうとにかく空焼き、で油入れて、油が熱されてっていうのが、まあ、だから油が馴染んで、ね、まあ、なおかつ、
まあ、ほんまその油を一回捨てろって言うんですよね。
あ、だから捨ててもいいんですよ、もう。
で、もう一回炒めるような油をもう一回足せって、う
ん。だから油はテフロンの仕事をしてるので。
はいはい。油コード作ってから。
はい。
なるほど。
っていう話なんで、それをやってないとつきますって話です。
うんうん、
はい。
だから一回捨てるのは多分、少ない量の油で熱することでコード感を増してるん。
はい。
はぁ
でね、肉とかの場合は、
うん、
まあ、その、水があったとして、まあ、くっつく役割をしてるのはタンパク質なんです。
はいはいはい。
で、タンパク質は、はじめ、熱すると変性って言って、まあ、ぐちゃぐちゃにちょっと潰れかけて、うん、それが、糊みたいになってついちゃうんですけど、
はいはいはい、
でさらに、しつこく加熱してると、まあ、今度はいよいよ分解するわけですよ。
ああ、そうなの。
だって熱ってすごく火、直火とかって何百度やからさ。
はいはいはい。
だからまあそういうのは、そこまでいけば、まあタンパク質自体も壊せるから。
うんうん。
だからそこまでやればいいんですよ。で、そうすると、で、今度肉が縮むでしょ。
うん。
で、縮むとくっついてる鍋は縮まない。肉は縮むんだから。
はいはいはい。
勝手に剥がれるわけですよ。
はあ、はあはは
あ、だから加熱してると剥がれるってことはある。
あ、それは単純に縮んだりしてて、
はい。
その、ピタってくっついた表面が縮んで、片方だけ縮んでいくことによって離れてるだけなんや。
それ、そうです。
あ、
で、油を引いとけば、だから縮むのもあって、つかないし。
もうそう
、それはもうスムーズに焼けるわけですよ。
あ、なるほど。
で、シフォンケーキ云々の話は、
はい、
これは、また話が違っていてというか、うん、あれはなんかもう水ベタベタっていうか、 吸着水はある状態から始まってるんですけど、
はい、
あれはね、そもそもお菓子っていうのは油分が多いでしょ、
まあ、バターとか
で水分が、うん、焼くと水分が減っていくわけです。
まあまあそうですね、
油分は減らないわけですよ。
まあクッキーなんかもそうで、バターと小麦粉と砂糖と入れて、そこから水分飛ばしてサクッとしてるわけ
だ、はい、
うん、
だからあれは、まあ、なるべく生地側に油を練り込んだ生地を作っておくことで、
はいはい、
縮んだ時に、まあ、なるべく、そもそも生地側がひっつきにくい生地なわけです、
うん、まあ油やからね、
はい、なんでそれで水を徐々に飛ばしていくと最後の最後ちょっと縮んで取れるって話。
ああ、じゃあやっぱそれも縮む問題ない。
はい、
あ、
ふくらし粉は入ってるけど水分は減ってるんで、
まあ、水入ってかベタベタにつくのが、
はい、
や縮んで抜けると。
そうです、
ね、で水も飛んでるからさっきよりはつかないと。
あ、そうですね、まあ、パン型みたいな考えてもらったらいいんじゃないですか、食パンとか、
うん、
ああいうのもだって別にその隙間は空いてないでしょ、パツパツに入ってるけど、
はい
はい、で側はカチカチに焼けてるわけじゃないですか、パンって。
まあ、とにかく大事なことは水がついとるんや絶対。
あ、そうそうそうそうそう
そうだよな。
そう、
なるほど、
はい、っていうのがあって、でまあ、日焼けして皮が剥けるのは、まあ皮が死んでるから新しい皮にせなあかんから剥けるだけなんですけど、はい、
氷と唇、
氷にね唇がひっつくっていうのは、うん、これなんでか分かりますか。
凍ってるから。
ほう、
あの唇の表面の水が凍って氷と一体化するから。
あ、そうそう、もう一回凍るからね、
うん、
ああそうそうそう、あのね、そうなんです。だからこれは大事なことは、氷って何度やと思ってますみんな。
マイナス6度
あの大体冷凍庫でマイナス10度なんですよ。
ははは
で氷ってね、なんか0度付近やと思いがちなんですけど、
うん、
水を冷やすのに使うから水は0度までしか下がらないんでね。
ああなるほど、
あなって思いがちなんですけど、氷の表面はマイナス10度なんですよ、
うん、
だからもう一回水を凍らせる力があるんですよ、少しであれば。
ああなるほど、
それを忘れてるんですよ
ね。だからじゃあやっぱり単純に唇の表面が凍ってるから。
そうそうです、微量の水分が再度マイナス10度まで冷やされるんで、マイナス10度近くまで。
完全な解凍じゃないですか。
っていうことで、
こんなにも完全な解凍とたこ焼きのレシピが知れてよかったですね。
まあまあまあまあ、まあ、はい、まあ、っていうことで、
はい、まあ、おすすめの具材は餅とチーズが出ない
な。あとみんなが好きなうまい棒と食べ方を教えてほしい。
まあ、縦に砕くのも分かるよ、
はい、
僕もやるよ、確かに。はい、というわけで、
はい、
これからも質問なども一応受け付けてますんで、
はい、
お待ちしております。USB もう少しお待ちください。
はい、
はい、お届けしましたのはぶちこちあきと
アニワギ博士でした。
皆様、ボッカ電子です。この曲は食料保存の歴史や技術を褒めたたえる啓蒙ソングです。お聴きください。
あの頃あれがあったらな、発酵貯蔵熱湯サイン冷凍日清計法。あの頃あれがあったらな、塩漬け燻製アルコール天日の乾燥